こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。いかがお過ごしでしょうか。先週14日の土曜日正午からズームミーティングの第4回を開きました。今日から3回にわたりまして、この時の模様を皆様にお聞きいただきます。今年は新型コロナの影響で、毎年日本各地でのリスナーの集いを開くことができませんので、なんとか皆様とのコンタクトができないものかと、ズームミーティングを思い出しました。初めての試みなので、何をどうすればよいのか迷いましたが、皆様のご協力で、なんとかここまで来ることができました。今年8月から月1回開催してまいりましたが、その模様は後日番組にして、ズームに参加できなかった方々にもお聞きいただいております。さて、今月は日本タンポクラブの代表として、大竹俊道さん、若手の陽丸康介さん、松永望さん、佐伯義則さんが参加くださいましたが、佐伯さんには最後にサプライズがありますので、どうぞお楽しみに。さあ、それでは HCJB リスナーの集い、その第4回を始めてまいります。皆さん、こちらはこんばんはですけれども、そちらは真っ昼間で、今日のニュースでは、日本は朝から秋晴れで、ね、一番高い東京のタワー、うん、新しいところから。
スカイツリーですね。
スカイツリー、富士山が見えます。
うちでも富士山見えてます。
あ、うちでも、あら、見せて。ああ、うちはどこですか？
鎌倉市です。うちの近くの公園まで行くと富士山が見えます。
ねえ、富士山が近いものね。まず今日はですね、大竹さん、日本タンパクラブの方のお仕事をずっと続けておられて、今も事務局長としていろいろお世話をしておられて、いつもこのアメリカでそういうショートウェーブの会議が一年に帰るんですけども、その時には普通ニューヨークの方の近くであるんですね、ペンシルバニアにあるんです、うん、でもわざわざずっとアメリカの南の端の方のアリゾナまで寄ってくださってお話をお伺いしております。今年はどういう予定ですか？
今年はまだ予定発表されてないんですけども、かなり難しいかもしれないですね。まだ何も発表されてないです。まあ、今年というか来年ですね、2021年ね。今年はまだ2020年ですので、2020年はペンシルバニアで2月の末に会議ありまして、テキサスに息子がいたんで、そこへ一泊して、アリゾナの尾崎先生のところへ寄って、その日のうちにロスへ行って、深夜便で東京へ帰るというパターンで繰り返してきました。で、息子を一家も8月に5年間の任期が終わりまして、日本へ帰ってきましたので、まあ、2021年開催されるときには、今度はペンシルバニアからいきなりアリゾナへ行くルートを考えようといろいろ、まあ、計画はしておりますけど、まあ、今のコロナの情勢では非常にミーティングが難しいんじゃないかと思いますね。ヨーロッパの集まりも、9月のミーティングは、 中止になりまして、
うん、あ、そうですか。
で、あのルーマニアだったんですけど中止になって、うん、今月末にやっぱりズームでみんな一度顔合わせをしましょうというような話が出てきますんで、まあ、時差がだいぶあるんでね、どういうふうに、どういう国の人が集まるかよくわかりませんけど、一応、そういう動きは出ております。
うん、大竹さんは、娘さんがロンドンにいらっしゃるんですかね。
行って、息子がテキサスに行って帰ってきました。娘の方は向こうへ定着してます。
まあまあ、ちょうどヨーロッパに行かなきゃいけない仕事でも、はい、アメリカに行く仕事でも、ね、奥さんたちでお会いすることできるわけですね。
はいはい、
で、今年の、ハムフェア中止ということですけれども、はい、どうでした？
そうですね、もういつもハムフェアで皆さんにお会いできて、とてもいいイベントだったんですけど、今年はやはりコロナの問題で、中止になりまして、いつもハムフェアと連動して、クラブの講演会とかですね、今年は2年に1回の会員総会というのが予定されていたんですけれども、これもハムフェアがなくなって全部独立ですることになりまして、講演会については講師が赤林さんが講師なもんですから、いつも彼は大学の先生やってるもんだから、大学の生徒にやってるような形式で、彼の自宅から講演会をやってくださいまして、この1年間のこの短波放送の世界の動きと、コロナ禍がどういう影響をしたかというお話をしてくれまして、いろいろ資料を準備して、学生に説明するように講義をしてくださったんで、皆さん大変喜んで、一応参加者は30数名だったんですけれども、非常にいい講演会ができたと。で、来年以降も、もうこれですともう距離感なしにみんな参加できますので、まあこういう形の形式もありかなと、で一番いいのはハムフェアの会場から Wi-Fi がつながって会場に出てる人とそれから Zoom で見てる人と両方できるといいんですけども、なんとビッグサイトに交渉したら会議室で Wi-Fi つなぐのにはなんかすごい金を取るって言うんで、どうもその辺は難しいかなそんな感じをしてます。ただ2年に1回の会員総会ですけども、これも全国から集まれないんで、一応この鎌倉で実施しましたけども、一応ミーティングに出てきてくださる方に声をかけまして、まあ委任状は150通集まったので会議の成立は出ないんですけども、一応参加者は神奈川県の人が私を入れて7人から石川理事長が東京から来てくださって、ご挨拶いただきましたので、一応8人のミニ総会で150人の委任状で、まあ、シャンシャンシャンと総会が終わって
、ね、
私も、肩の荷が下りた感じでおります。
あ、そうですか。
今のところそういう感じ、
ご苦労様でした。ねえ、いろいろ新しいことをしないとね、今までやってたことができないというような状態になってしまいましたけれども、今年もどうか、よろしくっていうよりも、来年のね、
はい、
新春対談で、
新春対談、
その間のいろいろね、はい、赤林さんと一緒に、
赤林さんと今調整して、
状況をお知らせください。
はい。いつも新宿の会議室を借りてやってるんですけども、赤林さんが、いや、ズームでできるんじゃないって言うんで、近く、ズームでテストをしてみて、それでうまくいければ、ズーム対談のレコーディングということになるかと思いますけれども、まあ、顔を合わせながらの、対談になりますんで、まあ、面と向かって、実際にリアルに、でやるのと同じような雰囲気で、対談ができるんじゃないかというふうに思ってますので、ぜひご期待をいただきたいと思っております。
まあ初めは慣れないですけれども、私もだんだんとこう慣れてきましたのでね、うまくいくと思いますよ。
ありがとうございます。
それでね、私の隣には隣ってるんですけれども、スクリーンの隣にはね、大竹さんはもう大ベテランで大先輩でいらっしゃいますけれども、一番新しいBCL の、参加者の方がいらっしゃるんですね。陽丸康介くんです。先月もね、出てくださってありがとう。先月はお誕生日で ハッピーバースデー歌いましたけど、どうですか、お元気でしたか。
はい。
コウスケ君、ちょっとフリーズしちゃってるよ。
はい。
ちょっと回線具合が悪いのかな。
回線はちょっとどうしようもないですね、こちらの。
あ、回線が悪いことがあるんですね。はい、はい、はい。会津若松の方にお住まいだから、うん、あちらの方はちょっとまだ良くないのかな。はい、わかりました。それじゃあね、松永さん。
はい。
何か新しいニュースありませんか？
新しい話題ですか？そうですね。いや、ほんと、この一年で本当にもうここまで本当行動が制限されるとは、私もあんまり思ってなくて、私も関東あんま出れてない感じなんですけど、6月にちょっと会社の方のから、何か資格を取れということで、二級ボイラーの、試験受けに行きまして、それで、千葉県の五井、五井は、駅の名前で、市で言うと市原市になるんですけれども、市原に行って、まあ、ボイラーの試験受けに行って、で、市原は、市原 FM って FM 局があるので、それちょっと受信して、で、そこが、長いことなんかベリカードだ、出してなかったみたいで、出してなかったというか、もう受信報告に対して返信してなかったみたいで、で私がちょうど行った時にちょこちょこなんか返信溜まってるやつ処理し始めたみたいで、一気に処理をして、それで私もちょうどそれで1ヶ月ぐらいかなで、ベリカードいただきましたけれども、そしてあとコロナの絡みで、そうですね、まあ、クリスチャン関係もあちこち影響を受けてるなっていうのは感じていて、もう、BCL 皆さん長い方だとご存知の方いるかもしれませんけど、夜の光、PBA が作ってる夜の光、もう長いこと3つ番組ありまして、5分の夜の光と、15分の夜の、爽やか夜の光、で、週1回の15分の、夜の光行き来タイム、昔放送してた KTWR、昔の太平洋の声ですけども、そこで放送してた、爽やか夜の光が、今回秋の改編で終わりまして、で、ネットしてた曲は、5分の夜の光に番組が変わって、で、残りの5分は、地元の、その、放送買ってる団体で面倒を見るか、もう地元の放送局にお願いをするか、で、番組埋めてる感じで、今、宮崎が本当に頑張ってるみたいで、もう5分、賛美歌流して、自分たちで、アナウンスもして、で、それ頑張ってるという。今もう、日本はラジコプレミアムがありますから、もう、お金払えば、日本国内のラジオ局はどこでも聞けますから、今ちょっとそれを今、毎日聞いて、ちょっと宮崎応援できたらいいかなっていうことは思ってます。で、まあ、あと、もうコロナの絡みで言うと、そうですね、お茶の水クリスチャンセンターにある CLC ブックス、まあ、CLC ブックスの団体自体がもうコロナで解散ということで、もう、後がまは、まあ、命の言葉社の本屋さんが入ったりですとか、個人名義のお店になるとか、まあ、片付きはそれぞれ続くみたいですけれども、本当にコロナの影響っていうのがこれから大きくなってきて、なかなか、まあ、クリスチャンの方のキリスト教関係も、それ、集会とかもズームが基本になったりして、本当に、コロナの影響というのは大きいなっていうことを感じています。ちょっと BCL とは話は外れましたけれども、本当にもうそういうことを思っています。以上です。
お茶の水の学生キリスト教会館はまだそのままありますよね。
あ、ビルはあります。
あるよね。あそこで CLC がブックスを出してたんですよね。
はい。
松永さんはね、私たちの教会に呼ばれて行った時に、駅に降りたらその前に立っていて、まだ北大の学生さんでした？
札幌大学の4年生でした。
ねえ、それが初めてお会いしたんです。その時からもうずっと今までね、熱心にその BCL 関係のことはいつも新しい情報を私にくださっております。いつもありがとうございます。
いえいえ。
そして佐伯さんもそうなんです。そういう情報関係に関しては非常に詳しい方でしてね、栗山教会に行くときにはいつもお会いして電車の中でも長話をするんですけれども、どうですか、何か皆さんにお知らせしたい話題がありますか。
そうですね。まず、昨日入ってきた話でいきますと、まあ、あまりここにおられる方はあまり関心ないかもしれないですけれども、台湾国際放送が、韓国語番組を短波で、送信、するということをですね、十何年かぶりに復活するっていう話がありまして、とても韓国の方はやっぱりこう、短波放送熱心なんでしょうかね。短波放送を、今まではこう、ホームページだけで番組を送ってたんだけれども、この12月から、台湾国際放送の韓国語化が、韓国語放送を行うということをですね、昨日日本語放送で言ってまして、もう非常にもう嬉しくてですね、韓国語の放送が好きだったもんですから、久しぶりにちょっと聞いてみるかなと思ったところです。で、あとそれからもう一点いくとですね、よし
何を申し出したの？
これはね、これはですね、ベリーカードですね。ベリーカード。これは東京都府中市のコミュニティ FM のラジオ府中図っていうところですけれど、ここは去年のアンテナです。
アンテナですね。はい、
で、こう、指向性がついててね、こう、飛ばしてるんですけど、で、そのラジオ府中図の方で、ここはいろんな、その府中市民にですね、番組の枠を買ってもらって、それでいろんな人にこう喋ってもらおうってことをしていまして、で、私もですね、去年話したように、番組の枠を買ったんですね。で、それで買ったんですけれども、この4月からですね、リニューアルということで、この去年の6月から4月までは、朝5時34分、毎週土曜日の朝5時34分という枠を取ってたんですけれども、この4月からは、毎週水曜日の夜10時21分っていうゴールデンタイムに移りまして、こちらで、毎週更新にしてですね、それで今までは無線だったりなんです、ことをしてたんですけれども、この4月からは、料理と、それから文化財の話を始めるということになりまして、美味しい料理をですね、うちの母にですね、紹介してくれないかって頼んでですね、いろんな料理をね、紹介してもらってるところなんですね。例えば、こう、ポリ袋に、ホットケーキミックスと水を入れて、こう、よくかんましてですね、こう、鍋でポリ袋ごと茹でると。そうするとですね、蒸しパンができるんですよ。これはね、災害があった時とかでもね、美味しい、蒸しパンが食べられると。で、蒸しパンだけじゃなくて、同じように、炊き込みご飯とかいろんなものできますんで、そういうものを紹介してたり、それからあと、府中市の文化財とかね、府中市の文化財についてちょっと紹介してくれないかってね、頼んでみたりもしました。というところで、今後もよろしくお願いします。
はいはい。佐伯君にはね、後でサプライズがありますから、は
い。ありがとうございます。
はい、東京カメラント協会で去年お会いしてね、
はいはい、はい。
そして、皆さんと仲良くなって、そして賛美歌も好きな賛美歌ができたって言うんでね、サプライズでお聞かせしますからね。
ありがとうございます。
はい、それでは、ヨドバシ教会へ皆様をご案内いたします。ヨドバシ教会には、長岡恵理子さんがいらっしゃいます。いつも皆様に朗読でお声の方は聞いていらっしゃいますが、実はシンガーでもあられます。今日は賛美歌をですね、佐伯さんのリクエスト賛美歌を皆様にご披露くださいます。じゃあ、長岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。こんにちは、皆さん。私たちはヨドバシ教会のそよ風バンドという、ちょっと年齢がいったバンドでございます。はい、今日は、佐伯さん、おめでとうございます。はい、リクエストの、静けき祈りの祈りを、賛美させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
こんにちは。
あ、こんにちは。あの府中市の佐伯です。あの本日はあのこうしてリクエスト曲を演奏していただいてありがとうございます。
いいえ、お目にかかれてとても光栄です。
あ、はいはいはい、よろしくお願いします。今後も
はい、お会いして、はい、お話しします。
こうしてね、ズームで、
はい、じゃじゃじゃ、
はい、どうもありがとうございました。うん、素晴らしかった。
う
ん、ね、あのそれからでバンド良かったよ。ね、
スタッフさんも
来てですね、はい、ありがとうございました。
はい、
はい、はい、はい、どうもありがとうね。
ありがとうございました。
素晴らしかったです。綺麗でした。はい、
佐伯さんのリクエスト賛美歌、静けき祈りの時は楽し、長岡恵理子さんと淀橋教会のそよ風バンドの皆さんとのライブ演奏でお聴きいただきました。ズームミーティングによる HCJB リスナーの集い、その第4回、明日のこの時間と来週の土曜日のそのあと2回にわたってこの続きをお送りする予定です。特に明日のこの時間にはエクアドルのバナナ農園主田辺正弘さんにご参加いただくと同時に、アンデスの恋時代に番組に全面的に協力してくださった内田ファミリーも加わってくださいます。まあ、いろいろと当時の懐かしい思い出話が飛び出しますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 淀橋教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。